本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、皆さんいかがお過ごしですか？風邪などひかれていませんか？ちょっとね、寒くなってきましたね。最近の私ですが、この間ね、買い物をねしてた時に、よくスーパーとかそういうところで独り言をブツブツブツブツ言ってるっていうのはよく見かける光景ですよね。で、この間見たね、若い女の人は、私の良さがわからない、あの男がいけないんだよ、私の良さがわからない、あの男はいけないんだよっていうことをずっと言ってましたね。だからそこまでね、自分に言い聞かせねばならないほど辛い失恋だったんだろうなって思って、ちょっと悲しくなってきた。まあ、あの男のせいに全部しなくちゃいけないぐらい辛かったんだこの人はと思うんで、私はそういう風に受け止めるようにしましたが、皆さんそんな思いはありますか？ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ、
進め鋼鉄の道。 ベーシスト、ジェイソン・ニューステッドのニューバンド、ニューステッドのファーストアルバム、ヘビーメタルミュージックから ソルジャーヘッド、お送りしました。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。AT ポイントラブ、東京 FM からお送りしています。シーナヘキル見たいラジオ、今週は今年もやってきたこのコーナーから、不定期応援企画、ロードトゥーラウドパーク13。10月19日土曜日、20日日曜日の 2days、 埼玉スーパーアリーナで開催される日本最大のメタルフェス、ラウドパーク13を今年も勝手に応援するこのコーナー。今年ももうそんな季節がやってきたんですね。今年は3年ぶりにこの方をスタジオにお迎えしました。ラウドパーク13の企画制作を担当するクリエイティブマンプロダクションの柴田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おはようございます。
おはようございます。
すいません、ご無沙汰しちゃってまして。
いえいえ、ご無沙汰しております。もう3年も経ちましたか。
ねえ、そうなんですね。失礼しました。
いや、あの、毎年毎年この番組では取り上げているものですから、もうそんなにね、経ったのかなっていう感じ
ですね。私が出なくてもあのご紹介いただいていると伺っておりますんで。
はい、あの、黒 T 石川さんがですね、もう熱く熱く語っておりますが、今日はあの、柴田さんにぜひですね、はい、もう思いの丈をボワーッと言ってほしいなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ではお答えください。今年はですね、なんと再び埼玉スーパーアリーナ 2days となったラウドパークなんですけども、はい、どんな感じになりそうですか。
2日なんでね、倍楽しいんじゃないですかね。
まさにですね。
まあまあ、でもあの、まあ、お客さんの方がね、ご存知かと思いますけれども、まあ、もともと2006年に始まって2010年まではずっと2日間開催してまして、
はい、
ただまあ11年に東日本大震災の影響でちょっとブッキングがなかなかやりづらくなっちゃった部分があったので、
大変でしたよね。
まあ、1日だけでもやろうということになり、
はい、
でまあ昨年2012年もまあ踏襲して1年1日開催してたんですけれども、その昨年にですね、本当に、もう過去史上1日としては過去史上最大のお客様に集まっていただいて、もう1万5、6000、はい、もう本当、あ、日本のメタルファンこんないるんだぐらい集まっていただいて、
はい、
まあ、これでもやっぱり我々もね、もう我々が守っちゃいけねえなと、
うん、
やっぱりあの、もともと2日間やってたものなんだから、ね、2日やって日本のメタルファンの人にもね、もうよりいろんなバンドを見てもらいましょうと、
はい、
いうことでね、もう日本のメタルファンを信じて2日間開催に踏み切ったと、うん、
かっこいい
ところですね。
もうね、皆さん信じられていますよ。てか、あの、もういっぱいいらっしゃると思うんですよね、好きな方っていうのは、ええ、ただなかなかそういう機会がこうなかったりとか。
そうですね、まあでもやっぱり、うん、あの、もうおかげさまでね、まあ、今年8回目を迎えますんで、
はい、
やはりあの、本当に興味のあるバンドだけじゃなくて、
うんうん、
全然知らないバンドとか、なんか食わず嫌いのバンドとかね、そういったもんもいっぺんにこう見ようと思えば見れますし、別に本当みんな見たくなければ見ないでね、ご飯とか食べてもいいんで、
ま
あ、そういう本当思い思いの、あの、楽しみ方をしていただくのがこのラウドパークっていうね、そのメタルフェスっていう場なの で、
そ、 うです、ね、
それがまあ浸透してきたのかなっていうふうには思ってますね、う
ん、ちなみに柴田さん、今年は注目のバンドっていうのは大体誰になりますか。
はい、まあ、今年はなんといっても、2日目の鳥を飾るキングダイヤモンドというね、
はい、キングダイヤモンド
なんか名前はなんか DJ でかくなりました今。なんかね、これは本当にまあ知る人ぞ知る、なんていうんですかね、ある意味カルト的な人気を誇るバンドで、まあ、まさか日本のフェスのヘッドライナーやるわけないだろうと、
うんうん、
多分思ってるあの方が多いと思うんですけれども、
はい、
まあ、結構まだ、まあ、前身の、ね、バンドのマーシフルフェイトというバンドを含めたら30年以上のキャリアを誇る人なんですけれども、まあ、この度晴れて日本で初来日を飾るというのもありまして、でまたあの現在進行形でも活動しているバンドで、ヨーロッパのフェスとかでは、はい、そのヘッドライナーを飾ったりとかしているので、
有名なんですね。
そうですね。で、なんで本当、まあ、まさにね、こう今でしょじゃないですけれども、
うん、
多分今見とく時なんじゃないかなと。
見るなら
今じゃないですか。
いや、だけどあのね、先ほどですね、ありがとうございます。
すいません、
あの、さっき CD をね、あの、見せていただいたんですよ、
はいはいはい、
ジャケットを、
ええ、
そしたら私もあの、このキングダイヤモンドさんについては知らなかったんですけれども、ええ、 ビジュアルがね。
そうなんです。
あの昔ね、週刊少年ジャンプで、はい、あの連載してたバスタードっていう漫画があったんですけど、はいはい、バスタードのキャラクターの中にアビゲイルっていうね、
もうまさにもう出世作というかね、名作ですよ、はい、
悪役が出てくるんですけど、はいはい、まんまなんですね。このキングダイヤモンドさんのボーカルさん、
はいはいはい、まあ、彼がキングダイヤモンドという人なんですよ。
あの方が
そう、まあ、ボンジョビみたいなもんですよ。
あ、そういうことなんですね。はい、あ、です、まんまなんですよ。もう、あ、これを題材にしてたのかって、今ね、もう20年ぐらい経って今分かったっていうね。
一説によると彼はあのもうこうディスるわけじゃないんですけれども、こう日本の某バンドとは違って会場入りする時点からあの顔らしいんで、
だ
実は素顔なんじゃないかっていうね。やっぱりあれが、
ま
あ、
貫き通していらっしゃるってことですよね。
っていう話も聞きますね、はい、
はい。でもまあベテランさんですから、もちろん演奏は上手いんでしょうね。
でしょうね。そこはね、もう多分日本で見た方っていうのはね、あまりいないと思うんで、
いない。
逆にもう怖いもの見たさでね、これはもう本当に次いつ見れるか分かんないですからね、
まあ、
日本で
初来日ということですからね、うん、お見逃しなくです。
もう
その
もう本当縁起物じゃないですけれども、ぜひこの機会ね、この場で、まあ、セットとかも結構自体もともと彼らそのシアトリカルといいますかね、ちょっと演劇チックな、はい、あの部分もありますんで、なんか本当見ててもいわゆる音視覚あの聴覚的な部分だけじゃなくて、こう視覚的にも楽しめるライブになるんじゃないかなというふうには期待してるんですけどね。あ、
それは楽しみですね。ちなみにあの他にどんなバンドが出るんですか。
はあの今言ったキングダイモンドの2日目なんですけれども、はい、土曜日の、19日の鳥にはですね、ちょっと今までのラウドパークとはちょっと、趣の違うグランジの生き残りといいますかね、アメリカの、ムーブメントの牽引してきたストーンテンプルパイロッツという、このバンドもですね、まさに20年ぶりの来日を果たすんですよ。20年ぶり2回目の来日なんですけれども、まあ、ただオリジナルのねボーカリストの方っていうのがね、ちょっと若干そこがあまりよろしくなく、まあちょっとあの他のメンバーともちょっと仲が悪くですね、
よくありますね。
なんでそのバックのメンバーと、なんと新しくボーカルに、なんとあのリンキンパークのチェスター・ベニントンを迎え入れて、
すごい、
ストーンテンプルパイロッツ with チェスター・ベニントンというこの名前で今回ヘッドライナーを飾っていただくんですね。
それは豪華じゃないですか。そうですね、非常に。
で多分本当にチェスター自体、もう彼自体がやっぱり若い頃からそのストーンテンプルパイロッツを聞いて育って、はい、で、まあ、今そのねボーカルのいない状態になったところに、よしじゃあ俺がやらせてくれっていう感じでね、今この形があるんじゃないかなと思いましてですね。で、なんか本当創作活動もすごいあの打ち込んでるみたいで、あの10月来日前にはニューアルバム、このラインナップによるアルバムっていうのを出すらしいんでね。
そうなんですね、うん、
まあ、当然ライブだとね、あの昔の曲とかも、まあ、昔のそのスコット・ウェイランドっていうねボーカリストが歌ってた曲もチェスターが歌うことによってちょっと表情を変えてね、当時とは違った受け取り方をねするんじゃないかなと、これちょっと見ものですね。
いや、あの私なんか例えば、まあ、いろんなね某大きなバンドさんって結構、メンバー入れ替えとかボーカル入れ替えがあったりとか、そういうのありますけど、でもやっぱりもともとがすごいビッグで上手い人が、そうやって入るわけなので、
そうですね、
やっぱりねそういうライブをあの洋楽ライブで見に行ってもいいですよね。
そうですね、多分まあお互いね、そのバンドもボーカリストも、まあ、それぞれの色っていうのはもうすでにある程度ついてるもんではありますけれども、じゃあそれが一緒になってやった時にどんなね、化学反応を起こすのかっていう、はい、そこがね見ものじゃないかなと、
ね、私あとねもう一つね個人的になんですけど、はい、ヨーロッパが来るって、ヨーロッパ入ってるのがちょっと嬉しかったです、ま
あ、
19日
は。本当ね、もう押しも押されぬ大ベテランではありますけれども、
いやもう すごいまた大好きなので、
なんていうかもう本当このボーカルもね、もうハイトーンの伸び方とかがすごいなんていうかマイルドで優しいトーンで、うん、まあ、今も変わらずねその歌い続けてるっていうことがね、何よりも素晴らしいんじゃないかなと
思いますね。いやーと名曲揃いですしね。
そうですね、やっぱいつやってもこう色褪せない楽曲っていうのがあるのが、やっぱそういうバンドって強いなって思いますよね。
本当ですね、もうでも日本でもおなじみの曲もきっとやってくださるでしょ
う。そうですね、まあ、間違いなくもうヒットパレードでしょうね。
あ、嬉しいな、はい。でちなみに柴田さん、はい、他にこういう楽しみ方があるぞとかありますか？
は、やっぱ埼玉スーパーアリーナで、まあ、やるようになってもう結構何年も経つんですけれども、はい、ロビーエリアの方ではね、飲食出店ですとか、いろいろ、いわゆる屋台みたいなね、はい、ああいう食べ物、ケバブとかね、ああいう食べ物を売ってるお店とかもありますし、まあ、もちろん、お酒も販売しておりますし、あとは各レコード会社が、プロモーションのためのね、ブースを出したり、で、そこでアーティストのサイン会とかもやったりもするんで、
すごい。
で、あと楽器メーカーとかがね、楽器の、 展示ブースとか出したりして、
はいはい、
もうこのもうなんかこれ弾きづらそうみたいなギター展示してたりとかねそういうのもあるんで、
どうするんだみたいな。
だから本当にライブ見てない時でもいろいろ本当見て楽しめる部分があるんじゃないかなと思いますね。
マニアックな人
ね。そうですね。で、あの飲食物、あの食べ物飲み物とか、あのスタンド席は持ち込みできますんで、
もう
ちょっとあのスタンド席、あのスタンディングエリアでね、暴れた後ちょっと疲れたなっていう時には、じゃあの飲み食いしながらスタンドでちょっと遠くからぼーっと見てるっていうのもそれもありなんでね。
ああなるほど。
で今年はちょっとね、ちょっとお客さん向けのマッサージブースもちょっと作ろうかなと思ってまして、クイックマッサージブース。ちょっとね、特に首とかね、多分ね、こうなんだろう、運動前のストレッチも必要でしょうし、多分アフターケアも必要かなっていうのはあったんで、はい、ちょっと今年トライアルとしてやってみようかと思ってますんで。
すごい、そんな試みまで、すごい、まあ、激しいんでしょうね、お客さんもね。
そうですね。まあ多分ね、私が言うのもあれですけども、年齢的にもね、皆さん割と、ね、疲れが溜まりやすい年頃かと思いますんで、そういったところでね、その癒しも提供できればと思っております。
一番熱いロック世代だと思いますけどね、
そうですね、
そこら辺はね。
はい。
はい。じゃあ、あと、そうですね、まあ、初めて、もしこれを聞いて、はい、初めて行きたいと思ってるんですけど、っていう方のために、はい、
アドバイス的な
もの何かありました？ま
あ本当に何ですかね、まずは一回来てみてくださいっていうね、本当にもう朝から晩までずっと本当にラウドパークってステージが2つあって、
はい、
まあ向かってじゃあ右のステージがライブ終わったらもう5分後には次のステージ、左のステージが始まって、
はい、
もう右左右左っていうのはもうステージ交互にもうずっとライブやってるんですよ、
はい、
でもう気づいたら11時間ぐらい経ってるっていうね。
そういうね、
で、まあ、タイムテーブル、その誰が何時からやるっていうのも事前には発表しますので、うん、まあ、そのお客様の中で、じゃあこのバンドを見て、次はこのバンドを見て、まあ、このバンドちょっとあれだから、ちょっとその間には、ちょっとじゃあ、レコード会社のブース行こうかなとか、
うんうんうん、
でこの時にじゃあお昼ご飯食べて、じゃあ誰々のサイン会行って、で、またこのバンドの、じゃあ最後に間に合うように行こうとかね、そういったタイムテーブルを、その自分のその予定をね、立てるのも、フェスの楽しみ方の一つではありますので、うんうん、もう本当に来たことない方いらっしゃったらね、まず一回来て、その、なんだろうな、自分なりの楽しみ方をその場で見つけていただくっていうのが、まず第一歩としてはいいんじゃないかなと思いますね。
多分曲を、あまり全然こういうバンドさんたちの曲知らないんですけどって方でも、
そうですね、うん。なんだろうな、もちろん目当てのバンドがあればそれをね見に行くっていうのはもちろんなんですけれども、
うん、
そうじゃなくて本当にまあさっきも申し上げましたけれども、なんか飲んだり食べたりしながらね、なんかなんとなく見てたら、あ、この曲ちょっとかっこいいとかね、
うんうん、
思ってもらえれば、それはそれがね本当に我々の望むところであり、それをきっかけにまたそういう音楽をね聴いていただけるのであれば、このシーンの活性化にもなるかなと思いますのでね、
聴いて知るべしって感じですね。
そうですね。まあ、だから本当目当てがあるあってもなくても、とりあえず来てそこでまた何だろうな、新たな発見をしてもらって、また来年以降につなげてもらうみたいなね、
うん、
そう、お客さんの中でもこのストーリーをつないでいただければなと思いますね。
はい、じゃあ自分のペースでね、続いて楽しむ方法なんか見つけてもらえると一番いいかもしれないですね、はい、はい、というわけで、あと他には何かありますか？
まあ、本当今年もまあラインナップがやっぱりすごい日本らしいというかね、海外のフェスとはやっぱラインナップが違うんだなっていうのがラウドパークの特徴になってるんですけれども、うん、もう羅列してしまうと、もう19日土曜日が他にもね、ヨーロッパの他にはアングラ、カーカス、ベヒモス、ローディ、セリオン、デビンタウンゼット他、ね、20日の方はキングダイヤモンドの他にもイングベイ・マルムスティンとかね、今日割とあんま触れてないですけれども、
うんうん、
大御所がいたり、ストラトバリウス、ラストインライン、トリビアム、スピリチュアルベガーズとかね、本当に結構、まあ、単独公演でもね、2000、3000集めるお客さん、バンドが揃ってますんでね。
すごいじゃないですか。この番組でも何曲かね、かけてるバンドさんがいますよ。はい、
まあ、それが、はい、まあ、いっぺんに2日間、この週末で見れてしまうっていうね。
これは、まあ、わざわざ海外まで行かなくてもね、
そうですね、
見れてしまうってことは、それだけでもだいぶ得ですけどね。
そうですね。
飛行機代とか考えても。はい。なので皆さん、はい、ぜひお見逃しなくです。はいはい、というわけでそろそろお時間が来てしまいました。今日はラウドパーク13の企画制作を担当するクリエイティブマン柴田さんに今年のラウドパークについて伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
前の見たいラジオで、ディレクターの石川くんがいつかラウドパークで見たいアーティストとして名前を挙げていたことは覚えている方いらっしゃいますか？ということで、お送りした曲はラウドパーク13、10月20日のトリを務めるキングダイヤモンド名盤アビゲイルからアマンションインダークネスでした。
見たいラジオ。
お送りしています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか？私椎名ヘキルで If You Can CA 隊バージョンを聞きながらエンディングのお時間です。はい、今週はですね、クリエイティブマンの柴田さんにね、いろいろ埼玉スーパーアリーナで行われるラウドパーク13についてお話をお伺いしましたが、いや私ね、先ほどちょっとお話ししてたんですが、やっぱりシャウトっていう、シャウトはね、日本人がどんなに真似しようと思ってもあそこまで本家には近づけないんですよね。だから生で本家シャウトが聞けるっていうのはかなりすごいことなんじゃないかと思いました。楽しみですね。みんなどうですか？片一歩突っ込んでみませんか？いやメタルの道へね。はい、というわけで、番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ。メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp まで。はい、というわけで、そろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に、今週の椎名の見たいラウドパーク13 Todays、 超かっこいい曲を聴いてみたい、たい、たいね、柴田さん、
お待ちしてます。
椎名ヘキル見たいラジオ。この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
チルドレン。
供たちの命を助けるだけでは子供たちの未来を助けることにはならない。子供たちが生きる環境を整え、生きる力を身につけて、貧困が原因で起こる災いから身を守れるように。そして子供たち自身が自分たちの場所でより良い未来を築き、その中で次の子供たちが育っていくような仕組みを作りたい。東京 FM は国際 NGO プランジャパンとともに、今そこにある子供たちの危機と向き合います。日本から世界へ、そして未来へ。東京 FM とプランジャパンのサウンドフォーチルドレンキャンペーン。
子供と気づく未来の仕組み。